さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、久々に3人
そうです。すいません。
お忙しい。
はい、なんか
お疲れ様です。
ね、年末進行じゃないですけど、新しい本のネタでなんか何冊か同時進行だったんで、ちょっとドタバタしておりました。
いや、すごい大変。
落ち着いたの？まだ？
でかい山は一回投げた絵で、あと最後の大山がこの後来るんで、ちょっと来週が山にぶつかるかどうか微妙なライン。
あ、なるほどね。
ただまあ、思ったより大変なことにはならなさそうな。
ほうほう。
だけど、な、とか。ま
あ、そっか、なんかそれぞれあれで、ね、忙しい時期が微妙に違ったりするから、あれなんだろうけどね。つのさんはどうなんですか？
あ、まあ、一段落ついたので、うん、っていうのもあって、あと、来年の話ですけど、また個展も決まっております、
ね。あ、決まったんだ。
はい。6月の予定なんですけれども、まあ、それでネタを仕込まなければということで、
うん、
福島県の、二の引き、
うん。お？
あら？
切れちゃったね。福島県の、
はい、二の引きまでは聞こえました。
あ、そうですか。いきなり切れたんだ。はい。二の引き高原というところに、風車の写真を撮りに行ってきたんですけれども、
うん、
ちょうどね、山に登る道が冬季閉鎖の日だったんですね。
そう
ですか。行ったのが。で、その、降りてきた日、まあ、上で車中泊だったんですけど、
うん、
最後は、まあ、今日で閉鎖ですっていう日に、うん、閉鎖になる前に降りてきたっていう感じです。
うん、
うんもう雪積もってましたね。
あ、そう。
はい。完全に冬でした。冬の。
どこら辺なの、福島？
郡山と、もう、稲葉城に近いかな。会津。
内陸な方だ。
真ん中です。
はいはい
はい。はい。
うん、
すごくいいところなんですけどね。
うん、
なんて言うんでしょうか。何もないっていうところがいいところ。はい、
ね、
山深い感じがあっていい、
うんうん、
まあ写真の方はですね、あ、そうそう、すごい星綺麗だったんですやっぱり
夜
中、
うん、
ちょっと例のアイソン彗星とか あればなって思ったんですけど、
はい、崩壊しちゃう前だったの？
いや、もう崩壊してました。
あ、行った時は
僕前日かな、その前の日ぐらいに、
うん、
もうありませんらしいなって。なんか、実はこうね、頭の中ではこう、でっかい水星の音が、こう、背景に、ある風車とか思ってたんです
よ。え、そんなにでっかく見える予定だったの？
なんかね、ものすごく大化けすればっていう話はあった。最初ね。
うん。
ものすごく期待が大きかったんです
よ。なんか肉眼でも見れるとかっていう話ではあったけど、電話っていう感じじゃないの？意外とほら、月とか撮るとちっちゃくなっちゃうじゃない。
ああ、いや、でも水星は、本当に大きいのは本当に大きいんですけどね。でも、
あ、そうなんだ。
僕らが生きている間にそんなでっかいのは、まあ、今のところないですけど、
うん、
昔のほら、ハレー水星の、昔ってもう明治時代とかの話ですけど、写真じゃなくて、挿絵みたいな
のが、
めちゃくちゃ大きいんです。
はいはいはい。あんまあれ見えるのかね。
地球にもう触れるぐらいだったので、
うん、
なんですけども、うん、まあそこまで大きくなくてもなんかぼやっと映るぐらいにはなんないかな。
なるほどね。まあ崩壊しちゃうとはねっていう感じがしましたけどね。
はい。
はい、私、あ、まあでも6月、 開催決まったということで、はい、まあ、楽しみにしていただければと。
頑張らなきゃいけ
ない。はい、私はもうようやく、まあ、平日パラパラまだあるんですけど、また週末か、がちょっと入ってますが、だいぶ平日は撮影はない状態になってきたので、ただなんかネットの関係の仕事がパラパラ、
はい、
直しだの追加だのはいろいろ、まあ、ありがたいことにタイミングよくいただきて、とりあえずすることはあるんですが、なんかね、結構最初に全部言ってくれればなんかまとめて結構それなりの仕事をみたいな感じなんだけど、一つ一つここを直してくださいで直しました、したらここを直してください、それがもうすでに5回ぐらいやり取りが続き、1回で全部言ってよっていう感じがするんですけど、まあまあいただけるのはありがたいことかなということで、まあぶつぶつやっております。だいぶ時間的には余裕ができてきたので、収録配信、ちゃんとやっていきたいなと、これが配信される頃にはなんかまとめてなんかどんどんいっぱい来たぞみたいな状態になっているので、こうここまでたどり着くのに、立て続けに聞いていただいた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあしばらくは落ち着いて、また切れてたんだ、これわかんないね、切れるのかどうかが。
なんですかね、別になんか音がして切れてるわけじゃないから。
切れた時なんか音しなかったっけ、これ今切ったらボンって言うんだけどね。スモさんが切れたので再接続しております。まあ暇にはなってきているので、ちょっと収録配信安定してくるんじゃないかと思います。ということで今週早速始めていきたいと思いますが、スノーさんは繋がりました。
はい、大丈夫です。はい、すいませんね。
ということで本編の方入っていきます。
ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、まずは小関さんの宿題、
はい、
発表が
大変お待たせいたしました。
できていなかったのでいきたいと思います。ここの順番でいいんですか。
はい、
ではまず私のテーマ、
はい、
食べ物は写ってないけどお腹が空く写真、
はい、
というわけで来ました。とこれね、僕もやろうと思ったんですよ
これね、もうでもね、やったら負けだなと思ったんですよね看板はただなんかこうちょうど手元にあるやつ見返してて、うん、一番こう近いのはやっぱ看板になっちゃうんだよなぁと思って、うん、どっかのステーキ屋さんの看板
で。
ステーキなんだ。
すごいね。肉、ミートってなんか
思う。光輝く肉っていう文字が、なんか直球ど真ん中すぎてね。
魅力的ですけど、個人的には。いや僕はね、食い放題の上りを取ろうかなと思ってたんですけど。
なんかね、取らされてる典型。
まあね。
なので、すごいこう負けた感は強い
し。僕がね、これお題出してすぐイメージしてたのは、なんかお店のマット、足踏みマットと、うん、まあ、入り口の付近みたいな感じのかなと思ってたんだけど、あ、ダメだなってやってみたんですけど、あんまり良くなかったんですよね。
うん、
で、ああどうしようと思って、予定が当てが外れたと思って、もう食べ放題とかっていう上りがいっぱい立ってるようなところを撮ろうかなと思ったんだけど、あんまりいいそれもなくて、また単品一本だけこう食べ放題とかってなってたりするのはあったんだけど、なんかいまいちだなっていうね。まあこれは確かに撮らされた感もあるんだけど、個人的に非常にヒットです。ここはどここ
れは秋葉原の一本。
あ、そうなの。 はい。ちょっと行ってみようかな。はい。
肉屋さんかと思ったら違ったんですね。
なんかステーキとかハンバーグとかそういう看板で、ね、うん、
このなんか肉っていうのが
すごい肉々しい感じ
いいかなという感じでございましたが、で、2枚目、これは小関さんテーマ、
もう真っ青だから、夏だか秋だか分かんない製品だったじゃないですか、宿題の直後くらいが、
ね、
うん、空撮るとみんなこんな感じになって、
確かにこういうなんか雲一つないみたいな日多かった気がしますね。
今年はね、多かったですね、
うん、まあ、関東の話ですけどね、
うん、
雨の多いところは雨が多かったけど、とにかくこっちはこういうカラカラな感じがしましたね、
うん、
ペンキで塗ったみたいな、なんか青白加減みたいな、
う
ん
う
ん、
そ、ああ、そうね。
高めのが多い。
首都高かなんか、
あの首都高の走り方ですね。
青白くっきりな感じがしますけど、
建物の色も一緒なんだよね。
ああ、本当だ。奥のね。
これ面白いな。
ああ、本当だね。
止まっちゃったみたいな。
ああ、青白黒みたいな一、はい、枚でございますが。最後、
はい、もうなんかいつものって感じですけど、これはもう、うちのご近所を夕方歩いてた時に、
うん、
壁面さらっと撮っただけなんですけど、
うん、
夕暮れ時の色のつく時間がだんだん伸びてくるので、
はいはいはい、
わかります。
なんかこういうのが撮りやすくなると秋とか冬だなっていう。
なるほどね。
うん、
確かに。
匂いを。
あ、そっちの方の
匂いですね。そう、そういう、そういう匂いです。
はい。
うん。
わかりました。
なるほどね。そっかそっか。いや、これはこれで、確かに今、時間に余裕ができてきたのもあるんだけど、こう、ふらっと散歩しながら、こうカメラ持って出かけてみたいな。なんかしたくなる。
今で言うと3時、4時。
そうそうそうそう、うん。それぐらいの時間がね。
一人一人仕事片付け終わって。
なるほど。なんかもう、何とっても大、なんかそれなりになりそうな感じになるじゃない。日の感じが。
ありがたい。
ね、なんか、ああ、こういうのも、まあ、何にも考えずにちょっとこう、なんだろう、ずっと仕事で撮ってると、こうキャリブレーションじゃないけど、なんか何も考えずに撮るのもしたいなとか思ってフラッと出かけたくなる感じになってきてますよね、今ね、はい、もう確かになんか秋だなっていうか、まあちょっと冬が近い感じはしますけど、晩秋と言えばいいんでしょうか、そんな感じですね。はい、ということで、一応出揃いました。私たちの宿題もようやく、皆さんにご紹介できる、
はい、
大変お待たせいた
しました。
次の宿題、なんかリクエストも来ているんですが、お題どうしましょう。今週行きます、来週にしときます。
なんだろう、
まあでもこれ早めに言っといた方がいい。
そうですね。
そうだよね。
今追い込みましょうか。
追い込みましょうか。
って決めちゃった方がい
い。じゃあ番組の最後に、じゃあそれぞれ、決めましょう。
はい。
ということで、とりあえず本編進めますが、
はい、
小関さんがカメラ変えたということで。
はい、K01 を使っていたんですが、
うん、
それを下取りに出して、
うん、
富士フイルムの XE1 になりました。
うん、おぉ、聞きましたか。
特に、なぜっていうのはあんまりないんですけど、ペンタックスの、レフ、現行のやつですと、
うん、
ペンタックスの半端に古いレンズ使うときにちょっと難儀する。
うん、
ことがあってですね、
うん、
要は電子接点とかで通信しないタイプの普通のレンズ、物理的にはつくんですけど、
うん、
露出測るときに一回なんかちょっと人操作入れないと露出測ってくれないとか、
うんうん、
そういうのがあってですね、
うん、
地味に不便なんですね。
そう、
うん、で不便だなぁと思ってたのと、やっぱりあ、明るいところとかだと EVF ないとちょっと厳しい。
うんうんうん。
あの液晶だけでピント合わせるのちょっと辛いので、
うん、
でなんかいい方法ねえかなと思ってたらちょうど富士があの後継モデルの XE2 っていうのを出して、
うん、
前のモデルがちょうど今とこ在庫処分状態、
そういうことなのか。
ね、なぜかあのキャッシュバックキャンペーンとかもやっていて、うん、まあキットレンズキットで買ってレンズを売却すると、
うん、
中古で買うのとあんま変わらない値段で手に入る。で、じゃあまあそれだったら電池の心配しなくていいから新品のがええやな。
まあまあそうだね。
で思って買い替えて今ここ。
じゃあ先にこの新しく出たのは何が変わったの？いつの間にっていう
か、センサーが変わって速くなったっていうのと液晶が大きくなったっていうのと、基本的にはその全自動で使う人向けの、
うん、
快適になりましたアップデート、
うん、
なんですよ、
うんうん、
劇的に何か新機能がついたっていうよりはそのなんか改良されて
ブラッシュアップされた感じの、
そうですね、うん、あのオートフォーカス速くなったりとか、
うんうん
うんうん、
だから私が使おうと思ってる用途だと、
うん、
オートフォーカス全然関係ないし、
うん、
露出あってシャッター切れればいいので、
うん、
その書き込みがね、劇的に速くなりましたとかだったら揺らぐんですけど、
うん、
別にそれはそんな変わってないっぽいで、
うんうん、
まあ別に新しくても古くても関係ねえやな、
うん、
という。
これあれだよね、スノーさんと CP プラスいた時に行列できてたのが、
そうでしたっけ？
2じゃなくて、小関さん買ったやつ。
これだって
、私発表してる時にぐらいから多分ボロクソに言ってたと思う
んですよ。なんか、高級カメラでどうこうつってたやつだよね。
そうそうそう、高級っぽい側をしていて、なんか、まがいもの感があって嫌だなって言ってたんですけど、今でもそう思ってるんですけど、半分ぐらいは。
そうなんだ。
ただ、純粋にこう、なんだ、求める仕様を考えていったときに、
うん、
覗いて取れて、比較的くっつけるマウント、マウントアダプター使って、まあ、よそのレンズ使おうとしたら、つけることになりますから、
うん、
その辺が比較的入手しやすい。
うん、
で、安いっていうと、
うん、
これかね、あの、ソニーの NEX かどっちかになっちゃうんですよ。
うんうん、
今だとアルファか、
うん。
で、アルファはまあ出たばっかで高いし、
うん、
買えないですかね。
うん、
で、NEX は未だに私はね、操作がわからないんですよ、あれ、
うん。
あの、タッチパネルついてたりとか、
うんうん、
ダイヤルとメニューがなんだかどうなってんだかよくわかんないとか。
うん、
多分3日ぐらいこう無理やり使ってれば慣れるんでしょうけど、うん、どうもいまいち
直感的じゃない感じがしたよね。
わからなかった、
うん、
で消去法で行くとまあこれしかないんだなっていう。
これ当初いくらだったんだっけ、えらい高かった。
キットで10万とか普通にしてましたよね。
だよね、
うん、
でなんかうわすげえと思ったんですけど、まあ今、私は今回入手して、その、なんだ、下取りだの、なんだの、
うんうん、
ありますけど、
うん、
まあ、実質本体4万ちょいぐらい。
うん
うん、
で、手に入った。
そんなに安いんだ。
レンズキットのレンズ売ったりとか、下取り入れ、あれね、キャッシュバックしたりとかってことか。
う
ん、
そうですね、
うん。
というのがあったので、まあ、これならまあいいかっていう、
うん、
そういう感じの割と消極的な。
そのペンタックスを手放しちゃったのはなんでなの？
いや、明らかに中身が被るので、
ほうほう、
そうすると使わなくなるよなっていうのが目に見えてたから、
うん、
まあ今値段そこそこつくんで、
ああ、そこそこタイミングな。
うちにいいところはあるんですけどね。あの、手ブレ補正使えるのと、
うん、
オートフォーカスのレンズつければちゃんとオートフォーカスできるっていう。
うんうんうん、
あとは、電池がでっかいんで、
う
全然電池の心配しなくていい、
うん、
っていうのがあったんですけど、だね、やっぱね、ミラーレスって電池食うって噂には聞いてましたけど、本当に食いますね。
そうなんだ。
持たない、うん。なるべく気を使えないようにとかしてても、
うん、
1日歩いてて、電池2本ないときつい。ぐらいには食うんで。
え、一本じゃ、やばい。
ちょっと心もたないですね。
うん、
すぐ、半日も、立たずに取ってるとゲージ減っていくからな、
うん、
ちょっとなっていう、
うん、え、この手のやつで1日持たないっていうのは結構きついね、
うん、なんだっけ、EVF とその背面液晶、
うん、
どっちかが必ずつきっぱなしになっちゃうんですね。
そっか、
オンにしとくと。
で、アイセンサーとかついてるんですけど、
うん、
アイセンサー切り替えにしかしてくれなくて、
あ、そうっす。
覗くいてる時だけこうつけてくれれば、あとつけしたままでいいんですけど、みたいな。
そ
ういう、
はいはいはいはい、
用途、はい、なんか、解決する手段がない。
なるほどね。じゃあ、あれか、液晶消してても、EVF はずっとつきっぱなしでついてたりする。
まめに電源切れってことなんだと思うんですよ。
なるほどね。
コンパクトデジカメかよって話になっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。それはちょっと、あれか。
うん、
でも、パッとした時に、電源入ってなくて見えないとかって嫌だもんね。それはそれで。
電源入れてから覗いてつくまでは早いんですけどね。
はい。
で、レリーのラグ自体はそんなにないし、うん、一応、ファインダー覗いてピントの山は見えるので、
へ、
逆に、ストレスはたまらないかもしれない。自動だと、狙いつけて迷って、あーってなるのが、あるじゃないですか。もともと自分で慌てるから、あんまりそういうの気にしなくて済むので、
うん、
あんまりこのピント合わせの遅さによるストレスとか、
うん、
そういうのはマニュアルだけ使ってると感じなくて済むっていう。久々に、あ、そういえばこうやって撮ればそんなに苦労しないんだ、みたいな、
うん。
フィルムの一番使ってた時みたいな、
うん、
感じをちょっと思い出したりしています。
あ、なるほど。レンズキットのレンズは使ってないです。マウントアダプターでペンタクスのレンズとか使ってるんですか？
そうです。
あ、なるほど。
ペンタクスのあれ、うん、要はその、手持ちで、その、なんだ、一眼で使うといまいち使い勝手が悪いやつをこっちに回すと。
はいはい。
で、いいところは、まあ、操作が比較的、シンプルなのと、
うん、
とはピントが一応見えるっていうのと、
ああ、そっか。
ね、あとは、出てくる絵が、割と何もしなくても、あ、こんなもんだよねっていうのが出てくれるっていう。JPEG の撮りっぱなしで、設定はあんまり詰めなくても、望み通りの絵が出るっていうのはありがたい。
なんか、設定にフィルムの、
あ、そうです
ね。シミュレーションがあるみたいな。
ベルビア、スティアプロピア、
はい。この辺はどんな感じなんでしょう。ちゃんとそれ。
ちゃんと出ますよ。フィルターワークで悩まないポジみたいな感じで色がちゃんと出てくるんで、それは優秀だと思います。あとは、プロネガっていう設定があって、要はスタジオで使うような写真家さんの、ネガの色っぽい、のがちゃんと出るので、それは偉いなと思いますね。
そうは富士フィル
ム。昔ニコンの一眼レフの側を使って、
うん、
ファインピックス、
あ、はい、
一眼レフ出してたことあったんですけど、はい、あの時もね、確かあったんですよ、そういうネガ調の色って。で、あんまりデジタル臭くない。
うん、
まあただその代わりちょっと、なんだ、原色のきついやつとかが勝手に丸め込まれちゃう感じ。
そう
ですか。あるんで、結構好き嫌いはあると思うんですけど、扱いやすい色が出てくれる。 というのはすごく楽です。
うん、使ってみてでどれぐらいなの？
もうそんなに経ってないですけど、まだ試してる段階みたいな感じ
です。じゃあその今使い始めてちょっとの段階でいいとこ悪いとこ？
いやもうあの電池の食いの悪さと全体的に華奢な感じがする。
あ、そうなの？
やっぱりなんかね、うん、あの傷つけちゃうとまずそうな外見っていうんですか、
うん、
あの高級感がある仕上げすぎて、
うんうん、
なんか、うん、変に傷つけると妙に目立っちゃうみたいな、
うん、
ラフに使いにくい。 あとはあのスイッチとかのついてるパーツ類がちょっと華奢な感じするんですよね、あの操作してるときに、
うん、
でそれがちょっとよろしくないかなとは思うんですけど、普段使う人はあんま意識しなくていいとは思うんですけど。
うん。うんうん。なんかボディだけ見るとどうしてもなんか、軍艦部とか作りたくなります。
平たいですからね。
うん。
カバンの収まりはいい。
あ、いい。
あとは、まあ、やっぱり本体軽いんで、
うん、
疲れないですね。
うん。
逆に、その、大きいレンズつけにくいんで、
うん、
そういう意味ではちょっと迷う、
うん、
ところではあります。
うん、
その、マウントアダプター使ってつけると、
はい、
ボディよりレンズがでかくなっちゃったりとか、
あ、なります
。使うレンズによるけど、
あ、な
る。
うちのその単焦点しかつけてないんですけど、うん、それでもでかい単焦点あるんで、
うん、
あの手持ちの中に、
うん、
そういうのとかつけるとやっぱりこう前がガクンって沈んで、
はい、
なっちゃいますよね。
うん、
なんでマウントアダプターで遊んでる人はあのライカのレンズとかつけてるみたいです。ああいうのちっちゃいんで。
なるほど、
なるほど。
もうおおむねいい感じですか？
うん、思ったよりあの使ってる間はあんまり嫌な感じはしない、
うん、
ですね。
なるほどね。こういうカメラか。撮ってて楽しい？
電子ファインダーとはいえ、やっぱり覗いて自分でピント合わせれて、
うん、
で、山がちゃんと見える。
うんうん、
あとは、絞り込んでも、当然明るさは変わらないんですよ。
はい、はい。
あの、
うんうんうん、
いくら絞っても、ちゃんとその辺を雪に計らった明るさで表示をしてくれるじゃないですか。
うん
うん、
で、ピントの位置だけははっきりわかる、
うん
うん。そういう見え方するんで、あの、うん、逆に、なんだ、目悪くなってきてピント合わせ辛い人、
うん、
には優しいんだと思います。あの電子ファインダー系は。
でもその絞った時に暗くはなるの？暗すぎないとかっていう。
実際にそのセンサーに入り込んでる明るさ、
うん
うん、を適当にその自動露出かけて、
うん、
で、ファインダーに流してくるわけなので、うん、あんまりく、うん、明るいくらいはあんまりないです。ただ、あの、極端な絞り操作やると、
うん、
ついてくるのに、
うん、
ちょっと考えてる感じはしますね。
へぇ。あの、逆に、なんだっけ、ライブビューの露出シミュレーションみたいなことはできるんですかね？
ああ、そうですね。というか、あの、シミュレーションしている状態が標準。
ああ、そうか。適正露出にさえしてなるように操作すれば、そうなっているということ。
プラスマイナスのあの露出補正かければそれなりに明るいくらい出るし、あとはまあヒストグラム出しっぱなしにして、見てれば、大体、でもそんなにね、自動露出、変な数字は出さないですね。
うん。
おおむねプラスマイナス3分の1ぐらいで、
うん。
望む感じにはなるんで。
うん。
全部賢い。
EVF だとファインダー上にヒストグラムをリアルタイムで出せたりするんだ。うん、
出ますね。邪魔くさいですけど、ちょっと。
気持ち悪いけどね。ちょっと見てみたいな。
なるほど。
なるほどね。いやー、来ましたか。
はい。
XE1 だよね。
はい。
はい。
最後に一つだけいいでしょうか。ちょっと、
はいはい、
僕は見慣れない言葉なんですが、っていうか、仕様にダイナミックレンジ設定ってあって、なんでしょう。
富士大昔からその辺、はい、いろいろやってて、要はセンサーの入ってくるやつを、前はなんだっけ、昼だけ見るセンサーつけたりとか、して、ちょっと工夫してたんですけど、うん、ソフトウェアでその、入ってくるやつのレンジを、画像処理の方で広げたりとかしてる、
はいはい。あ、HDR みたいな感じ。
そうね、そこまで極端じゃないですけどね。
ああ、そうね。なるほど。
なので、400% とか設定すると、うん、その、まあ、基準感度もちょっと上がりますけど、うんうん、暗い、なんだっけ、明暗きついところで黒が潰れないとか、
はいはいはい、
そういう感じで少し頑張ったり、
ああ、なるほど。
してきます。
はい、わかりました、
うん。あんまりでもね、
うん、
使わないですね。最初ちょっと自動で、なんだ、カメラ任せでどんぐらいやるのかと思ったんですけど、やっぱりシャドウ持ち上げすぎちゃって気持ち悪い感じなので、はい、100設定とか200設定で、なんだ、別のところで、シャドウハイライト調整、微調整あるんで、そこで詰めちゃった方が違和感ない絵になりやすい、と思いました、私は。
はい。わかりました。
基本的にはすごいよくでき、非常は悪くないと思いますね。
うん。なるほどね。そうか。もうなんか別にカメラはいいやと思っていたんですけど、こういう、やっぱあれかな、急に行っちゃいそうだな、こういうの。いいって言われてない。ちょっと急、すごい気になっているんですが、ちょっと今、富士、なんだっけ、中野にあるの。
富士屋カメラ。
富士屋カメラとか。あ、散歩行ったことないんだよ。散歩ってどうなの？
目黒のよ、
そうそうそう。
外れたところにあるんです
よね。
なんか結構。
一度だけ行ったことはありますけど。
そんなレベルなんだ。
物の回転、電車だとすごく行きづらいんですよ。
あ、なるほどね。
駅から離れるんで。
なんか結構行ってる人はすごくいいっていうんで。
回転がめちゃめちゃ早いんで、いいものを見ようとすると、ちょっとまめに行かないときついかなっていうのと、
うん、
あとは、あそこ、安いのと高いのの落差が結構激しい感じしますね。なんか本当に、あんまり他で見なくて妙に安いものとかもある。反面、結構強気な値付けしてるのもあるんで。それは店の個性だろうなと思うんですけどね。
そっか。いや、なんか、富士屋にこの間初めて行って、なんか、こう、掘り出し物というか、ガラクタ物というか、あそこら辺が楽しかったんで、散歩ってどうなのかなと思ってね。
うん、
ちょっと富士屋もちょっとまた行きたいんですが、散歩も行ってみたいなと。でも行くとちょっと急やばいかもっていう気がするので、お財布置いていこうかなみたいな。
はい。
そんな感じもするんですけどね。はい、はい、ということで、小関さん、XE1、
はい、
購入ということで、またちょっと使い込んだ時にまたお話を聞ければという感じでございますね。で、先週、お話しましたワークショップの肌色問題なんですけど、肌色問題ってほどではないんですが、小関さんは肌色ってどんな風にやってます？
最近割と収支替えしました。
はい、どうしたんですか。
いや、印刷物自分で扱うようになってから、かなり廃棄に振るような、生かけてもいいんだなっていうふうに理解をして、そういう人が絡むときはもう、背景捨ててでも、表情明るめになってればよしっていう、そういう感じのポリシーになっております。結局、紙に出したときに、数字上は結構余裕があって、普通にこう、なんだ、肌色の明るさが真ん中ら辺に集まってたとしても、紙に出すと重く見えるんですよ、どうしても。なんで、ちょっと大げさかなぐらいのまでに肌色だけで出しちゃった方が、逆にいいかなと、で。あとは最近デジタルカメラは割とハイライト綺麗なんで、割と無茶にこう持ち上げたりとか、飛ばし気味のカーブ切っても、あんまり唐突に真っ白になるとかっていうのはないじゃないですか。なので、そういう、なんだ、ソフトウェアの進化とか、ハードウェアの進化とか、そういうのもあるし、あとは自分でその 3D ものを作った時に、薄めで、やっぱり、インク乗せていった方が肌色綺麗に出るんで、そういう意味では、まあ、割と持ち上げ気味にしちゃうっていいんだなっていう風な解釈をしています。
なるほどね。いや、なんか、その、色は
色ですか？
色がね、落ち着かないのよね。その安定しない
とか。なんだっけ、印刷屋さんの鉄板っていうところのなんかマゼンタとイエローが20/20とか。
え、何それ。
え、あの人たちって分解って要は、メガの色、メガじゃない、データを忠実に再現するっていうよりも、この色決めたらこの数字に合わせるみたいな、そういうトーンの振り方するんですよね。で、なんでかっていうと、やっぱりフィルムで、じゃない、洋色印刷書きた時に、濁る色が混ざってると、フィルムが2色で済むところ3色分の色を用意、色を使うことになって、で、それが半端に色混ざることによってちょっと濁って見えるとか、なるんです。で、その辺割と割り切って、スパスパと色を作っちゃうんですよね。で、大体、赤目と黄色目半々ぐらいで、半々ぐらいの比率で薄めっていう、なんか鉄板の、数字があるっぽいですけど。だから、極力濁る色が出ない感じで、赤きのバランス見ながら作る。青みが入ってたら抜くと。そんぐらいですね。あと極端にね、やっぱり、色の方はなるべく触らないように、なるべく明暗だけで処理したいっていうのもあります。
ああ、なるほどね。
どうしても、ちょっと振っただけで結構影響でかいところなんで、肌色って。
そうなんですよね。
なるべく全体のトーンと、トーンっていうか、なるべく全体の色を整えちゃったら、もうそこから先は明暗だけで。
まあそうだよね。それが理想だよね。
やっちゃう方がいいかなと。あんまりうちは100兆円使ってるとあんまり色で悩むということはないので。
そうなんだ。
肌色は悩まないですね、あんまり。あとは、肌の色だけピンポイントで補正する、中機能があるんですよ。スキン
ケア。ね、100兆円でやると
。それはすごいね。
もともとあの人、なんだっけ、スタジオのデジタルバッグ用のソフトウェアだったっていうのもあるんですけど、あれね。
それはそっちに強いかもね。
肌色のその特徴的な色の部分 をピンポイントで、うん、こっち側に色振るとか、
うん、
色素をちょっとずらすとか、あの、サイドを上げ下げするとか、
うん、
そういうコントロールはしやすい
です
。
へぇー、キャプチャーガンすげえな。そんなのがあるんだ。
うん。
のであんまり困らないというのもある。ただ、まあ、ただ全体的に言えるのはやっぱり肌物やるときはあんまり極端にはまあ触れないっていう。特典、ね、なんかね、ちょっと赤みのせようかなとかすると、真っ赤になるんですよ。簡単に。なんで、肌色を動かすっていうのはやっぱりもう本当に最後の手段ですね。なるべく出したまま、方針で私は色を触る。
そっか。なるほどね。いや、でも、撮るときは
撮るときはあんまり考えてないっすよ。肌が明るめになってればいいやぐらいの。
おぉ、すご
い。感じですね。
だからやっぱなんだろう、あのピクチャースタイルとかそこら辺の詰めがあれなのかな。なんかもう一つこう納得いく肌色にならないんだよね。ちょっとそこまた、
うん、割とキャノンだと出しっぱなしで白目、白、もともとその取りっぱなしで結構白く肌作っちゃう、
うん、え、そうなん？
どないっすか。わかんないし、あんまりそんなに触ってるわけじゃないから言えないけど、
なんかね、濃いのよね。そういう、他そのなんていうんだ、
濃いの
露出自体
効かないですよ、それ。
そうなのか。なんかやっぱ俺のがおかしいんだな。
いや、多分あとは全体的に押して評価速報でも何でもいいんですけど、そういうんで出た目の数字がアンダー目に出やすい。
うん、
っていうのは、あの、カメラ全体の傾向としてあると
思う。え、それは、でも肌色に限らずってことでしょう。
そうです。
全体的にってことだよね。うん、それはなんとなくわかるんだけど。なんかね、周りの露出とかから比べると肌色は、ああっていう。なんかやっぱいろんな人を撮っちゃうから、わかんなく、基準があれするのかもしれないけど、
うん、
あの、特に子供撮ってると、日焼けした子とか、
人主体で撮るんだったら結構積極的にプラス補正入れちゃっても案外大丈夫なんじゃないのかなという。
なるほどね。ちょっとまた
気がしますけど、どうですかね。
ちょっとね、今シーズン結構頑張っていろいろいじり倒してわけわかんなくなってきちゃってる感じなんだよね。
でも本当最近の世代のカメラは、あの、オーバー補正して撮っても、結構ちゃんと色出るんで、
うん、
あの、迷った時は明るめに撮っといちゃって、昔はね、あの、必ず白飛びを避けて、
うん、
撮って後で持ち上げなさいみたいな言われてたんですけど、今はそんなに厳密にそういうルールに守られ、あの、縛られなくてもいいんじゃないかなっていうふうには、
うん、いや、だから結構ね、オーバー目で撮ったり、アンダー目で撮ったり、いろいろやったんだけどね。あと、ピクチャースタイルいじったり、あの、色補正かけてみたり、なんかいろいろやってんだけど、なんかこれっていうのができなくてね。でも、オーバー目で撮っちゃっても意外と、戻せるよね。やらかしちゃっても。っていう感じはしたんだけど。
うん、
なんかね、ちょっとこの肌色はなかなか答えが出ず、なんかすごく見もたれている感じなんですけどね。
そうですか。あの、印刷のデータだけって考えたら、
うん、
まあさっき小関さんも言ったけど、あの、いつも同じ濃度とになっていた方が、
うん、
印刷っていうかの方ではいい仕上がりになるんでしょうね。
うん、
明るかろうが暗かろうがというか、まああんまり外れてるのは困るだろうけど、
うん、
うん、っていう気はしましたが、 ただ画面で見た時にの画面で見ても評価されるっていうね、先週の話だったので、うん、それはちょっと難しい内容だなっていう、うん、
両方を叶うのはやっぱり無理なんですよね、うん、どうして
ですよね、まあ、厳密に言ったらウェブ用とか印刷用とか言って分けるしかないもんね、
うんうん、あの採取機会が全然違うんで、
うん、うん、なんかねちょっと、
うん、あんまり画面上だけの話を追ってしまうと実際印刷したりプリント写真屋さんあの写真になったりするときに変なことになっちゃうかもしれないっていう恐れはあるかな、
だからちゃんとその最終納品されるもののものにあったらほら、
うんうん、
4月というか卒業ぐらいの時期にならないと僕がね今の時期だから色構成とか結構みんな上がってきてたりするみたいなんだけど、うん、それもいつ撮った写真よっていうのが並べられているわけでちょっとそれを全部ひっくり返して自分で撮ったものとこう比較してみるなみたいな感じもするんだけど、うん、なんか偉いことになりそうだなっていうね。
まあね、そこら辺ってあの、印刷屋さんの、よし悪しっていうか、もあるので、
うん
うん、ちょっと判断つかないような気がしますね。
そう
自分で撮ったやつが常に同じような状況で、こう、ね、明るすぎたみたいだとか暗すぎるみたいだっていうならわかるんだけど、
うん、
あの、まあ、いろんな写真混ざっちゃうだし、
うんうんうん、
あとあの、印刷って、その、ページによって、いろんな色の、
うん、
あの、こう濃いめの色の写真が並んだりとか、淡い色の色の写真が並んだりすると、
うん、
あの、バランス崩れちゃって、
ああ、それは、うん、言ってたね。確かに。うん。
なんでね、その辺のレイアウトのうまさっていうの
も、うん。
あるんですよね。
うん。
うん。だから、そのページがあんまり色良くないなって言っても、
うん、
じゃあ写真が悪いのかって言うと写真が悪いわけではない。
うんうんうん。
っていう可能性も。
その組み合わせだったり、バランスだったりみたいなのもあるっていうこと、ね、
うん、あるので。
うん。
ちょっとね、そこで、じゃあそこで判断がいいかって言うとちょっと難しい。まあでも、撮ってる本人がなんか気持ち悪いと思
う。そう
は、ね、多分なったらね。
次元がまだ低いような気がするんだよな、俺自身のその撮ってるもの自体が。なんかまだ、そこなんて細かいそのあれじゃない気がするんだよな、もっとガラッと変えられる気がするんだけど、なんかいいあれが見つからずっていうところなんだよね。まあちょっとここら辺は来シーズンに向けていろいろ時間のある時に実験しながら答えを見つけたいなと思ってはいるんですが、だからみんなどうしてんだろうとか思ってね、あんまり気にしてないのかな。
まあ、業界によるっていうか、写真の業界っていうね、もう、そういう人物ばっかり撮ってるところと。
あ、いやいやいや、このリスナーさんとかでさ、
さ
ね、はい、まあでもそっか、人を撮る人と、風景とか撮ってる人とかだっていろいろか。
いろいろだから、もうそれは、その人その人の好みじゃないです
か。そうか。なんかこう色に悩んでる人とかいらっしゃったらぜひメールいただければと、
まあ
いう感じでございますけどね。
まあ割と僕の例の某詮索だと、まあ色に悩むっていうよりは、
うん、
モニターとプリントが違うんですけどっていう質問が、
あ
まあ7、8割
なるほどね、
ですね。
まあちょっとそんな感じで悶絶しておりますが、ちょっと、まあそこら辺の葛藤もいろいろご紹介していきながら、この肌色問題にいつか決着つけてやると思ってはいますけどね。で、まあ、行きましょうか。次の宿題。どうしましょうね。時間ね。春が来るまでの宿題で行きましょうか。
前年末年始とかやったんだっけ去年は。
年末年始。いや、この宿題シリーズ。
時期テーマじゃねえか。
あ、そうか。
気がしますよ。
うん。春が来るまで。
そっか、冬、なんか雪だるまかなんか俺写真撮った記憶があるな。
はい。
もう一年経つってことか。
そうですね。宿題始めて。なんか、ね、初詣だかなんだかの写真とかも。
ああ、あったね。撮
っていただいたような気がするし。
まあ、2月いっぱいまでにしましょうか、はい、3月から春テーマにしたいので、
ああじゃあ年度末ではないの、やっぱり冬、
2月いっぱい
冬休みが終わるまでの宿題です
ね2月まで、2月いっぱい冬休みってあったらいいんだけどね、まあ、2月いっぱいまで、
はい、
で、お題何の宿題にしようかな、うん、冬休み、のんびり冬休みの宿題。
そうですか。
ということで、はい、いきますが、じゃあ私、先取っちゃおう。
はい。
被って他のに変えないといけないと、もう思いつかないので。
あ、そうです。
ね、透けてる写真。
はあ、
なんか黒い、なんか スケルトン。
透けてる、
何かが透けてるとかね、
はい、
写真自体こう透明感があるものでもいいですし、なんか透き通ったものを撮ったものでもいいですし、
うん、
まあ、ゼリーとか、
うん、
あの氷とか透明、なんか透けるもの、
うん、
でいきましょう。これぐらい大雑把にしとくとやりやすいんじゃないかと、
は
い、
あ、そう
ということで、半透けテーマは透けてるもの、
はいはい、
ちょっとこのちょっと寒々しくなるかもしれませんが、
うん、
ちょっと透明感のある写真を送りいただければと思います、はい、どっちからいきますか。
はい、考え中です。いや、これあのこの間すごい影が綺麗だよねって、こうあの秋になってから思ったんですけど、
うん、
前影っていうテーマであったよねとか思ったんですけど、ありましたっけ？
あったっけ、そんな。
なんか、小関さんが言ってたような気がするんだ
よ。影？
自分の影っぽいやつをなんか前にやったような気がするけど、なんだろう。
あれ、
撮った方か。影のか、なんか形？
いや。
どっちが先でもいいです
よ。出した本人がみんな忘れてるって割とひどいですよね、これね。自分で。
いや、なかったかな。また同じテーマで出してるよって言われちゃうかなと思って。調べてなかったんですけど。まあ、そうですね。じゃあ、どうしようかな。あ、もし小関さんがあれば、なんかどうぞ。
じゃあなんだっけ、なんか寒そうなのが来たんで、じゃあ暖かそうなもの。
あれ、それこそやらなかったっけ、
やりましたっけ、
はい、あの、寒さの中に暖かいさを感じる写真っていうのは僕が。
ああ、そうですね。
出してます
。そうか。熱を感じるものとか考えてたんだけど、それは寒さの中すぎるから一緒ですね。かぶる、かぶりますね、じゃあ。
悩む。
じゃあ、なんだろう。もこもことしたもの。
はい。
もこもことしたもの。
別に羊取ってきてもいいですし、
はい、
セーターの物取りガチとしちゃってきてもいいですし、
うん、
なんかそういう。
もこっとしたものね。
はい。
なるほど、
ね。あの猫の背中とかでもいいですし、
あ、
なんかそういう、あ、なんか触るとあったかそうなもの。
ああ、はい、なるほどね。
毛毛が生えたものってやるとだいぶニュアンス変わっちゃいますから。
もこもこしたものでいきましょう。
毛皮的なもの。毛皮的じゃなくてもいいな。
うん、
あえてわざと、その辺はぼかします。
はい、
変に絞る、なんかこう、ヒョウ柄の写真で埋まっちゃいそうなんで。
はい。あ、僕、そう、ちょっと、やっと思う、ずっと考えてたんですけど、忘れてたんですが、こう、突っ立ってるものですね。
突っ立ってるもの？
突っ立ってるもの。なんか形で行こうと思ってたんですよ、それは。
うん、
はい、この間なんかこう、電柱の影とか見て面白いなとか思ったので、
う
はい、こう、できれば平地でなんか、あまり周りに高いものがなく、
うん。
ニョキッと突っ立っているものっていう。
うん。
まあ何でもいいです。はい。
うん。
電柱でもいいし。
突っ立ってるものね。
はい、突っ立ってるもの。
はい。
なんとかタワーみたいなのとかでも、
ね、
いいんですが、
うん、
スカイツリーはほら、まあまあ、スカイツリーもそう、割と周りに建物はあるけど、突っ立ってますよねっていう、
うんうん、
その程度でいいです。いろいろ全国に津々浦々ある突っ立ってるものを撮ってくださいっていう、
うん、
あの電柱からなんとかタワーまで、
うん、
OK っていう、
はい、
はい、
ということで、出揃いました、のんびり冬休みの宿題、
はい、
透き通ったものとモコモコしたものと突っ立っているもの、
はいはい。
その三つでございます。募集要項はいつもの通り、はい、各テーマ2点まで、
はい、
この配信をされた日から、2月の末日まで撮影
させてもらう。はい、配信されてから大丈夫ですか？
わかんない。まあ年内には配信しましょうということで、はい、まあ2ヶ月はあるんじゃないかという予測のもとですが、
はい、
ちょっともうめんどくさいので、それでいきます。
はい。
で、以前撮ったものとかは NG です。
はい。
まあ、わかんないんだけどね。自分がこの期間にちょっと挑戦してもらいたいというのもありますので、はい、このテーマを撮ろうと思って撮っていただきたいという観点から、以前撮ったものは NG です。で、各テーマ。2点まで。なので、全部のテーマにマックス挑戦していただいて6点。
はい、
ということで、メールの方に、撮った時の様子なんかも合わせて、写真と一緒に送りいただけると嬉しいです。メールアドレスが、snowps@p-scramble.jp、snowps@p-scramble.jp でございます、
はい、
こちらの方にお送りいただければ私たち3人の方に届きますので、ぜひのんびり冬休みの宿題チャレンジしていただければと思います、
はい、
ということで、久々3人でお届けしましたスノさんのフォトスクランブルですが、お相手はハンスケと、
はい、未だに顔に見えるものを撮りたくなるスノーと、
はい、コセルでした。
ではまた来週。